はーい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドリラジへようこそ。お相手は私、映画、クレヨンしんちゃんシリーズで一番好きな作品は、嵐を呼ぶ夕日のカスカベボーイズなこたつと、
ガチンコ逆死のロボ父ちゃんの負けと、
嵐を呼ぶアッパレ戦国大合戦のマリと、
嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、まったーく、本当に、はい、好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティ番組でーす。ね、ちょっと AI ありますけど、これねオープンリーチさんからいただいた、はい、映画クレヨンしんちゃんのね、新作が新しく公開しますか、好きなのありますかということでね、うん、まあ、その新作が、襲来宇宙人シリリみたいな、そんなやつですよね。
桃みたいな宇宙人。
桃みたいな、そう、やつが。ね、見るかどうかわかりませんけれども、新作公開するということでね、まあ期待してる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、それでは参りましょう。ドイラジー、スタートー。イエイ。メールいただいております。ラジオネームざっくりスナイダーさん。新社会人におすすめの映画、ドイラジメンバーであるマリッペも、この度今年から新社会人ということで、メンバー皆さんが新社会人におすすめする映画をぜひ教えてくださいということで、ちょうどね、新社会人になりましたね。どうですか？
いやー、もうなんか、毎回新しいことばかりの生活で、そんななかなかまだ慣れないなーっていう時が続いてますね。
だよね。さあ、そんな時に見たい映画、うん、あるいは見た方がいいんじゃないかという映画。
ぜひ。
何ですか？
私ですか？
いや、あのね、ちょっとこたつね、あんま新社会人の経験がね、ちょっとあんまなくてですね。
俺もある意味ないからな。
アウトローな生き方をしているので。
いや、そういう意味で言ったら私は比較的最近新社会人の生活してましたけど、うんうん、
はい、
いや。特に何も考えてなかったから。
映画を助けてくれなかった。
いや、特に助けてもらいたいような状況にもならん、なんかノンストレスで生きてきたんで。
それはいいですね。
素晴らしい。
素晴らしい。
ただまあ一方で研修で詰め込まれて大変だみたいなとか、まあ、配属された先の上司がちょっと合わないなみたいな時に見るといいのがボンテッドですかね。
おジェームズ・マカボーイと
アンジェリーナ・
ジョリー。あ、そうそうそうそう。すっごいムカつく上司がいて、辞めるときにボコボコにして辞めていく映画なので、なんかスッキリするんじゃないかなって。
あ、そういう意味
だ
ね。
だからもう辞めろと。
まあまあ、無理する必要はない。
無理する必要は確かにないよね。
そうそう。
確かに。
自分の人生だから。
いや、俺ちょっと無理した方がいいんじゃねって映画ね。
逆に。
ハートロッカー。
おぉ、はいはい。仕事映画として的な話。
そう。
はいはいはい。
まあだからね、マイレージ、マイライフも同じですよ。
うんうんうん、
基本的には。いろんなね、仕事で抱えた悩みとか、で、どんどん自分孤独になってくんだけど、うん、最終的に、やっぱ俺にはこれしかねえわっていう風に仕事に戻っていく映画。っていうのもあるから、使命感を感じて仕事に、ね、向き合っていくって人もね、いるんじゃない？そういう人には応援映画になるんじゃないかな。
はいはいはい。なるほど。
はい。
アナ・ケンドリック映画っていうわけじゃなくて、
あ、それもありますけど、
はいはいはい、
どうですか？
マリッペ、なんですかね、新社会人になってるなみたいな映画だと、タイピストとかブルックリンとか、
そう
です
ね、
そのあたりはあ、こういう感じなんだなみたいなのを一緒に共有できる部分もあるのかなとか思いつつ、本当に何か困った時とかに私がすごい一番見たくなるのが風と共に去りぬなんですけど、なんか本当しんどくなった時にあれを一番見たくなる、う
ん、しんどくなんない？逆に
映画自体はしんどいけど、たくましく生きてるのを見て励まされるんですよね。いや、あんなに私まだ頑張ってないぞみたいな、ここまでやりきってないぞっていうのを思って頑張れるから、見始めたきっかけはあれ、本当にドレスが出てくるからっていうんで、それが見たくてちっちゃい時によく意味も分からず見出したっていうのがあれだったんですけど、
はい、では社会人経験が一番長いであろうおまけさんはどんな映画を用意してくれるのか。
俺社会人なのかどうかもよく分かんないけどな。
そうなんです。
ね、スーツ着たりしてないもんね。
スーツ着ないですね。いやー、なんか社会人のね、映画なかなか思い浮かばないけど、今年見て、まあこれは完全にドキュメンタリーだからシャレになってないけど、Who Killed Idol 死す消滅の歌っていう、
はい、
ビズっていうアイドルグループがね、実際にいると思うんですけど、はい、それが一回解散したんだけど、再結成オーディションして、で、落ちた人で、今度は対抗グループを作ろうみたいな、はい、まあ、あの、世代的に分かる人は、モーニング娘。ってそういう風にできたじゃんっていう、ね、
なるほどね。
あるじゃないですか。負け組チームのシスっていうやつを立ち上げてる、その会社の人がいて、ビスっていう方を立ち上げてる人が、まあ、渡辺さんって言うんですけど、俺だってそういう風にやりたいってもう一人いて、同期入社ぐらいの人が、
は
い、ちょっとね、はいはい、対抗意識も持ちつつ、作ってっていうやつなんだけど、まあまあいろいろあって、まあ1ヶ月ぐらいで消滅しちゃうんですけど、そのアイドル。
あら、マジで？
そう。で、それももうごったごたで、大問題抱えてっていう、ちょ、対抗意識とか気持ちだけでやっちゃうと、まあ仕事は人に迷惑だけかけて、
ちょっと危なくなるっていう。
まあそういう映画でした。
気をつけましょうね、的な映画ですね。
ほんで、こういう上司がいたら、これにはついてちゃいけないんだなっていうのがわかるので。
今しめとして。
今しめ映画。
今後の予防のために。
なるかな、それね。予防にね。
なるなるなるなる。
怖いな。
そう、ほうれん草が大事っていうことが、あの、よく言われるけど、本当に実感できますみたいな。
なるほど。
なるほど。覚えておいてくださいね、マリックね。はい。
トイラジ。
ミニ、お題トーク！
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
さあ今回はですね、お題がむしろ続編がいい映画ということでね、
はい、
皆さんからメールいただいてますので、こちらご紹介いたします。ラジオネームオープンリッチさん。実写映画だと小さい頃にテレビでめちゃくちゃ見ていたターミネーター2とエイリアン2です。くしくも2作ともにジェームズ・キャメロン監督作であり、アバターの続編もかなり期待しています。ラジオネーム前田直樹さん。エイリアン2を一緒ですね、
うん、
中学生時代に日曜洋画劇場で見てめちゃくちゃ怖かった。そこから何度と見返してシリーズの中で一番好きな作品になった。余談ですが、まさか十数年後エイリアンそっくりの上司とリアルに戦うとは思わなかった。
いや意味がわかる、
ラジオネームポテマキさん。むしろ2が面白いといえば、アンカーマン2こと俺たちニュースキャスター史上最低の視聴率バトル in ニューヨークです。マネーショートのアダム・マッケイ監督と、俺たちシリーズでおなじみ、ウィル・フェレルがタッグを組む70年代アメリカニュース業界を舞台にした、やりすぎ、下品、不謹慎の三拍子揃った人を選ぶコメディ。一作目の方がいいという声も多いですが、自分は断然こっち。シリーズお約束、各局のアナウンサーによるバトルロイヤルシーンの弾けっぷりが異常で、何度も何度も腹筋がよじれるほど爆笑しました。羅列するだけでも、ウィル・スミス、サシャ・バロン・コーエン、リアム・ニーソン、ジョン・シー・ライリー、ハリソン・フォード、ジム・キャリー、マリオン・コティアールと、超豪華なゲスト陣が各放送局の特色に沿った武器で殺し合う、まさにおバカのためのような最高の映画です。ラジオネーム、ロバート・リスキンさん。007シリーズ。第1作、ドクター・ノーに比べれば、大体どれもいい。と言っても、最近のジェームズ・ボンドはカジノで、ロイヤル・ストレート・フラッシュを決める以外は活躍しなかったり、MI6 の本部もハッキングされるがままだったりと、失敗続きなので、M が昔はミスしたスパイを国外追放させればよかった。冷戦時代が恋しい。と、つぶやくのも仕方ない。ラジオネーム、ザックリ・スナイダーさん。ロード・オブ・ザ・リング3部作は、回が進むごとにスケールも感動も100倍増しだと思います。ホビットもしかり。ちなみに私は、スパイダーマンも、スターウォーズも、断固3大好き派です。ほう。珍しい。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。マッドマックス怒りのデスロード、エイリアン2、ゴッドファーザーパート2など、続編映画の名作たちを除外するなら、個人的に好きなのは、アウトレイジ・ビヨンドです。人生の盛りなんてとっくに過ぎた初老の元ヤクザ2人が、それでも最後に残った意地だけを武器に、かつての裏切り者に落とし前をつけていくというめちゃくちゃ燃える物語になっていて、最高でした。また、悪魔の生贄2も忘れがたいです。一作目の様々な撮影条件が重なったせいで、異様に生々しい殺人鬼一家の恐怖を描き、現代ホラーの金字塔となっているにもかかわらず、2作目ではそれらのテイストを完全にパロディ化していて、おバカコメディにしてしまったのです。しかも監督は同じ、何やってんだよと突っ込みたくなる要素満載で、別の意味で映画史に残る珍作でした。ということで、たくさんいただきました。ありがとうございます。さあ、どうですか？
なんかこれ、ピカチュウのパパさんの、悪魔の生贄、はい、でもこれはでも1の方が、まあ傑作なんですけど、同じようなことを思い出したのが、
はい、
資料の腹渡シリーズですね。資料の腹渡シリーズは第1作目は、もう歴史に残るホラー映画の傑作ですけど、
はい、
2作目を同じ監督が、超絶おバカパロディに仕立て上げたっていう。
サムライミ。
サムライミ監督がね、今スパイダーマンで言う。
はい。
だとちょっと似てるなと思って。
違う方向性に。
そうそうそうそう、うん。なんかああいうものは突き詰めていけばもう笑うしかないからっていうのを自覚的にやってるってことだよね。
僕ね、ピカチュウパパさんの、悪魔の生贄。
おう。
実は僕、7作目が好きで。
7作もあんの？
はい、ありますあります。悪魔の生贄、レザーフェイス一家の逆襲。2からの先を全部なかったことにして、1の事件が起きた直後から始まるんですよ。
ほうほうほう。
実は僕、アナ・ケンドリック級にですね、アレクサンドラ・ダダリオが好きなんですよ。パーシー・ジャクソンとか、ゾンビガールとか出てる人なんですけど、その人が主演なんですね。で、まあ、レザーフェイスっているじゃないですか。殺し屋ですよ。
うんうんうん、
そっち側に感情移入する人はいないじゃないですか。
うん、
逆転しますよ、これで。
お、
逆にシリーズファンは困惑する。
なんでなんでなんでなんで。
そのアレクサンドラ・ダダリオが、実はレザーフェイス一家の親族だったっていうね。
ほうほうほうほうほう。
ワンよりいいのかっていうと、それはあれですけど。
いいからこそ続編ができてるってことがある、あるから、
ね、う
ん。
結局はそうなんですよね。
ザックリ・スナイダーさんがあの、うん、ロード・オブ・ザ・リング、
う
ん、私もあのやっぱり2作目3作目の方が個人的にすごく盛り上がったなっていう風に思いまして、1作目結構長くてぶっ続けでは見れないなと思って2作目次の日に見たんですけど、長いけどこれは続き気になるぞって、すぐもう3作目すぐそのまま見れるぐらい気持ち的にすごい盛り上がったので、
だからやっぱ1作目は対策をどう処理するかが整理ついてなかった感がある気もするね。だからやっぱりそれ1個やってから2作目3作目はもうこの対策をどう盛り上げていくかが分かっていけてるような気がするよね。なんかね、
やっぱりあの世界観を最初に説明する部分が1のとこに入ってくるんで、2、3はそういうところはもうすでに知られてる状況で始めれるっていうのは大きいのかなと。
そうだね、そこは大きいよね、説明がいらない、
うんうん、
メールは007は確かに私もカジノロワイヤルが好きだから、
ダニエル・クレイグ、
ダニエルの1作目、
そうそうそうそう、が一番良かったからむしろ続編がいいってなってないけど、まあドクターノーから比べればいい、
まあまあ007 あ難しいんだよ ね、続編の区切りが、うん、基本的には全部続編ではあるから
ではあるけど、ね、うん、
あとステイサム好きとしてはワイルドスピード、ユーロミッションの一番最後で、
うん、はい、
次ステイサム出るんだ、まずテンションが上がる、でスカイミッションで普通に出てくるから、
序盤からね、
序盤からもう私あの最初の冒頭のシーンが大好きで、あれだけでいいんですけど、
うんうん、
でもまあ出てきてるとは言っても悪役だから、ちょっと個人的にはいやステイサムは全然悪役とかじゃないから、で次回作月末公開されるアイスブレイクはもう、まあ、予告編を見る限りだとどうやら味方に来るようなので、まあ、よりいいんじゃないかと思います、うん、
ステイサム目線で上がっていく
っていう、
あ、そういうね、そういうむしろな物件の見方も ね、うん、ね、ステイサム目線じゃなくても、うん、やっぱワイルドスピードシリーズは、
うん、
もう今までにないシリーズみたいな感じになってきてるよね、うん、最初はただのジャンル映画で、うん、そんなに話題でもなかったけど、だんだん5以降からのジャンプアップがすごすぎて、うん、もうそれ以降はもう無理だと思ったらどんどん上がっていくっていう、
そうですね、確かに
すごいシリーズにはなってきてるよね、
う
ん
う
ん、なるほど。
じゃあちょっと似たような感じで、
うん、
インドのワイルドスピードだと俺が思っている、
うん、インドのワイルドスピード、
はい、ドゥームっていうシリーズがあるんですけど、
あー名前だけ知ってんの、
はい、そのドゥームのシリーズ3作目、砲台チェイス、
チェイスか、
はい、
あ、見るかー
んだ。そうなんです。警官ジャイとバイクオタクのアリーっていうのがね、まあ、強盗団といろいろバイクチェイスしたりとか、なんか戦ったりするってやつシリーズなんですけど、3は物語の中心の人物がね、アーミル・カーンで、
うんうんうん、
名前サーヒル・カーンっていうなんか、で、この悪役が主人公になるんですよね。
うん、そういうことです、
ね。そういうことなんだ。
シリーズで。
あれ、はい、あ、そう。チェイスしか見てないから、そういうことちゃんと分かってないや
ん。そうなんですよ。
知らなかった。
だから、こっからも始めてみても全然問題ないと。で、体作りも半端じゃないんですけど、うん、で
半端じゃない、
サーカスの主催やってるんですよね。
うんうんうん、
で、なんかマジシャンっぽいこともするんですよ。
うんうん、
何よりね、このお話自体が、巨大なトリックをね、はらんでいるっていうね、実はミステリー仕立てになってるっていうね。アクションできて、アメリカンこの時もう49ですから、これもトム・クルーズですね。
そうだね。
インドの
トム・インドトムクルーズ。いや、そう。完全にそうだと思う。
ね。すごいよね。おすすめです、これ。そのまま見れます。
チェイスは、筋肉俳優がお題もらった時に私が、
そう。
冒頭の背筋がすごいって言って。
そうそうそう。
紹介しましたね。
だから見たんです。
あ、そうな
の。私、インディ・ジョーンズ。
出た。はい。
レーダースの頃より、魔球の伝説と最後の聖戦が、その笑えるところとかがもっと膨らんできて、世界観の作り込み、
はい、
こんな儀式をやっちゃってる、ちょっと怖いとか、あとなんかこの宮殿があって仕掛けがすごい激しかったりとかっていう、心くすぐる部分がありまして。
派手になってる的な？
そうですね。最初は1話結構王道的な冒険ものみたいな感じで、スタートしてるところにまた違う要素を重ねてきてるんで。
でも1のね、 俺トラウマなシーンがあるんですけどね、
はい、
蛇がいっぱいのシーン、もうあれちっちゃい時もう聞き狂いそうになりましたね。
ハリソンフォードも嫌がってるところですよね。
そうなのね。
やっぱもうヘビが苦手な上に何百匹といるみたいなので囲まれてるからね。うん、
いやでも私あの2のすごい虫がいっぱいいる中に手を突っ込まなきゃいけないあの感じの方が私嫌でした。
そういうなんかね、嫌な感じ出すのはスピルバーグさすがだなって感じ。
そう
だ
ね。
続編映画は大きく分類すると2つあると。
うん。
一つはキャラクターを踏襲するもの、もう一つは設定や世界観を踏襲するもの、
うん、
でまあそれに加えてね、映画監督でスクリプトドクターの三宅龍太さんが、うん、まあ、提唱しているタイプ分けがあるんですが、
う
ん、ストーリードラマっていうのとレギュラードラマっていうのがあると、
うん、
ストーリードラマっていうのは踏襲されたキャラクターが前の作品で起きたことをちゃんと記憶していて、
うん、
シリーズを通して変化成長していくタイプの続編、
うんうん、
トイストーリーとかさ、まあ、ターミネーターもそうですよ。で、レギュラードラマっていうのは、逆にキャラクターによる記憶の連続性がないんですね。
うん、
だから今、基本1話完結ですよ。うん、クレヨンしんちゃんとか、うん、ドラえもんとか、そういう感じですね。という風に分類してみると、どうですか？
あ、じゃあ、ストーリードラマ、うん、
はい。
まあ、私これ見てないんですけど、いや、違う。聞いて、うん、これは面白そうだなって思ったのが、はい、シュレックシリーズで、で、一番最後、4作目のシュレックフォーエバー、っていうのが、
うん、
シュレックはあの緑色の人間ではない見た目、ここであのシュレックは奥さんとの間に子供が生まれて家庭という場でこう生活をしています。でもまあ子育てって大変だから、シュレックがあ独身時代に戻りたいっていうところからもうはちゃめちゃなことになる話らしいんですけど、調べると評判がすごいいいから、
いやまあだってもしかしたらシュレックシリーズは、うん、めちゃくちゃ稼いで、うん、一時期はねディズニー超えてドリームワークス天下取るかみたいな雰囲気になってたよね。今はちょっとイルミネーションがまたさらにってなってるけど、
この時のドリームワークスはもうもろにアンチディズニーなんですよ。
そうだよね。
ほうほうほうほう。
だから美女と野獣の嫌がらせのような声を作ったりとか、
気になるかな程度の感じです、
うん、なるほどね。
特にあのぶつ切り系
レギュラードラマ
の方でドラえもんのび太のドラビアンナイト、
ドラビアンナイト
が一番好きなんですけど、
いいね、はい、
なんか魔法の道具、
アラジン的なね。
そう、アラジン的なそうなんか魔法のランプがあったりとか、
はい、
なんかすごいそういう要素もすごく大好きだし、
うん、
絵本に入るっていうのはもう超好きな要素で、
子供、うん、からしたらこれ夢みたいなもんね。
そう、夢みたいなもんね。本当にあれ超欲しいと思ってて、あのメリーポピンズでも絵の中に入ってるシーンあるんですけど、はいはいはい、それもすごい私ツボなんですけど、うん、もうそれだけでもう一番だなみたいな。
なるほどね
なんかもうむしろっていうか、ザック・スナイダーさんがロード・オブ・ザ・リングとかして、はい、回を積むごとにクオリティ上がってドラマも上がってっていうので思い浮かぶのは、最初の3作って意味でやっぱジェイソン・ボーンシリーズは、あれはすごいよね。ワン・ツー・スリーでなんか右肩上がりに全部の要素がちゃんと上がってくって言って盛り上がるっていう意味では、え、こんなシリーズないかもってあの時思った。まあその後でいろいろあったりとかするしまあ今見るといろいろあるのかもしれないけど、
うん、まあ俺らからしたらね、バック・トゥ・ザ・フューチャーなんてね。
そうですね。
俺3いろいろ言われてるけどめちゃくちゃ好きだからね。
私も3超好きです、ね。うん、
でもバック・トゥ・ザ・フューチャーはやっぱり1の強度が全部引っ張ってるから、
そこもねやっぱりあってこそのっていうのが、そうだから強すぎるとこはある。そうそうそう、あれ3作でもう1作の気持ちでいるから。
そうするとロード・オブ・ザ・リングだって絶対そうでしょ。
そうそう
そうロード・オブ・ザ・リング全部そうだよね。
トリロジー的なのをね、
うん、
純粋に続編としていいのかみたいな、うん、3つで1つじゃねえかみたいなね、
うん、ハリー・ポッターとかも途中からだいぶ繋がってるから、そこだけ引っこ抜いて も、
ね、
も
うしょうがないっちゃうもんね。
なるほどなるほど。
なんなら真ん中なくたっていいぐらいのね
でもなんかハリー・ポッターも最初の 1,2 は好きじゃないけど、アズカバンからすごく好きになったっていう人が多かったりするんで、結構傾向が変わったのでそういう風に思う人もいるんだなっていう。
確かにね。シリウス・ブラックが、
シリウス・ブラックが
出てきてからですよね。
そうですね。学園もの感が強かったところが結構いろいろ広がるので、大人も楽しめる要素が強くなったのかなっていう。
しかもアズガバンはね、監督がねアルフォンス・キュアロンですからね。
そうなんだ。
そう、ゼログラビティとか撮っちゃうような人がやってた一本ですからね。
ちょっと飛びっきりのレギュラードラマです、
はい、
実はねタンタンから教わったんですけど、
うん、
半端じゃなかったんで、
うん、
これも全員に教えたいっていう、
うん、
ソレイキアンパンマン命の星の通り、
ああ、
これやばいっすよ。
やばいですね。
あのね、人形に命が宿るんですね。
ああ。
で、ドーリーっていうのがまあ誕生するんですけど、うん、これによって、アンパンマン世界の命の成り立ちっていうのがわかるんですよ。要はだから、アンパンマンとか、バイキンマンとかの出生の謎がわかるんですね。
そんなことやっちゃっていいの？
やっちゃうんですよ。さらに、もう根本的なテーマ、アンパンマンのマーチ。うん、ありますね、うん、オープニングテーマ、うん、何のために生まれて何をして生きるのかとかさ、子供番組にしてはやたら深いテーマを歌ってんだみたいなのあるじゃん、
う
ん、
そうだね、
なんかそこについてでも触れないかったでしょ今まで、
確かに
完璧に向き合います、
へ
ー、で敵も最強に強いんですよ、
うん、まあそうですね、
あれなんだ、
う
ん、ザダンダンじゃなくて、でもうバイキンマンですら手に負えないから話しちゃう
自分で作った、
うん、いやもう
自分で作ったの、
そう自分で作ったんだけど、はいはいはい、なんならやられちゃう的なっていうか、あの主要キャラクター全員やられるんですよ。戦えるキャラクターが一人もいなくなる。そんな時に、ただの人形がね、うん、命宿っただけのドーリーが、どんな行動を取るのかっていう。ここで、何のために生まれて、何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だっていう、ここが回答されるわけですよ。
お
アンパンマン、これやんのっていう。俺、びっくりしちゃいましたね。
そうだね。そんなつもりでアンパンマン見る気ないもんね。
ないでしょ、うん、俺ね、泣きましたよ。もちろんアンパンマン映画ですから、非常に短いサイズですよ。
実はアンパンマンもう一個傑作が。
そうなんだ。はい。
すごい、はい。
これ、それいけアンパンマン、夢猫の国のニャニー、2004年。
ふざけたタイトルだね。
いや、これは、メロンパンナちゃんが母性に目覚める、すごい可愛い猫ちゃんが、100年に一度生まれる、不思議な力を持った猫ちゃんをメロンパンナちゃんが、私が母親になるわって言って可愛がるんですけど、まあそんな簡単にはいかなくて、最後にはこれも涙なしでは見られない別れ方をしなきゃいけないっていう話なんですけど、多分子供よりはもうそのお母さんたちにターゲットをしてるんじゃないかな、
あとやっぱりこれは猫育て家庭がだいぶ
なるほど
見えるかな的な、
題名からそうかなっていうのはちょっと
感情移入半端なさそうな。
そうなんですよ、
だって
これ、
ね、メロンパンナちゃんは育てる可愛がるって決めてやってるってことだからね、
そうそう、
ね、
あ
これもいいと、
これもいいです、
実はほらね、クレヨンしんちゃんとかもさ、うん、よくこれとこれ傑作で、うん、ドラえもんもこれとこれ傑作で、うん、アンパンもあんま言われないじゃん、うん、
言われないよね、だからすんげー新鮮、
あるんですよ、う
ん、あるんです、
結構子供向けだと思ってあんまみんな見てないけど、
う
ん
ね、実は親がターゲットで泣かせているっていうね、うんうん、
あ、うん、そっか、やっぱ子供を親が連れてくる、
そうそう、
でアンパンマンなんてさらに下の子たちだからね、
そうそうそう、やっぱ親がね、うん、いいって思ったから見せるっていうところもあったりする部分もあるし、うん、
あなたは子供が生まれたら教育に何のアニメを用いますかってことですねじゃあ次回なんですけども、はい、こういうのも結構あるんじゃないっていう、
うん、
刑務所映画、
MC
ね、刑務所が、まあ、舞台なのかな、うんうん、そういうね映画を皆さんから募集したいと思います、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
お願いします、
急げー映画館、
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
まずですね、前回の昼寝姫の感想がちょっと僕らね締め切りちょっと早かったんで、ちょっとご紹介させていただきます、うん、ラジオネームオグポーンさん、なんだかんだ飽きずに見れていたのだけれど、終盤気づいたら寝ていて、起きた時にはみんな仲良しになっていましたけれど、見れなかったところが気になるわけでもなく、2時間見たのに特に感想というのもなく、ただただ自分が昼寝姫となり、見る前と後とでは自分の人生が何一つ変わらない映像を見てきたという感じでした。すごいねただ死んだお母さんの物語だったという設定だけは夢があって好きですということでね、うん、そういえば長さんも寝たとか言ってたんで、うん、入眠ムービーとして非常にね優秀ということですかね、はい、ということで、じゃあ今回のねキネマの神様が選んだ作品はジャッキーファーストレディ最後の使命、こちらについて語っていきましょう。
2016年アメリカ映画、ジャッキーの愛称で親しまれたファーストレディジャクリン・ケネディの伝記ドラマ、ジョン・F・ケネディ大統領暗殺後のジャッキーの知られざる姿を描くがといった物語です。
でこたつ見ました、
あまき見ました、
タンタン見ました。
まあ、リッペ見れてないです。
残念
残念。
私が見たいって言ったの、
ね、印象ね。こたつ、この1年ぐらいで最も退屈な映画でしたね。
ああ、なるほどね。
はい。おまけさん。
あ、俺は結構良かったですよ。
おー、良かったー、タンタン、はい。
私は好きじゃなかったです。
おー、ギリギリ。首の皮一枚セーブ。ね、これ全員ダメとかなったらもうね、おつやみたいな感じになっちゃうから。
うん、
いやー、これだからね、マリッペが見てれば衣装デザインの方面とかで、
うん
う
ん、
こういうの良かったねとか語れるかもしれないけど、良さをね、おまけさんにちょっと教えてほしいなぐらいの。
そんな。
クローズアップされてるところとしては大統領暗殺のちょっと前ぐらいからスタートするんですか？
そうで、構成自体は最初に記者がねインタビュー記事を書くのに、うんその話を聞きつつ過去のを
戻る感じ、
そうそうそう
そう、そういう感じ
だったりするんで、
個人的になんですけど、はい、小さい時にですね、まあ、歴史を検証する系のテレビでこの暗殺時の映像を見たんですよ。だからその時ケネディのね、うん、頭がパーン吹き飛んで、うん、最初にジャクリーンが取った行動があるじゃないですか、うんうん、あれがもうショッキングすぎて、もうほんと夢の中出てくるっていうね、うん、撃たれた夫の頭の破片をこうかき集めちゃうみたいな、うんうん、で、しかもなんか、ジャクリン時代はそれを記憶してないとかいうのが、怖すぎみたいな。これをもう一回俺見んのかみたいな。
そうだね。
題材が題材だから、ね、ちょっとね。楽しいにはならないですからね。
全くならないですからね。はい。なんで退屈か、大きなところとしては、うん、新しい視点で描かれてはいるけど、新しい情報は別にないっていう。なんか何を楽しめばいいのかなみたいな。おまけさん。
でもやっぱ俺ちょっと思ったのは、うん、実話ベース頭にはもちろん出てこないけど、うん、字面は、うん、その辺は多分作り手自体はやっぱ意識的な感じはしたなと思って、だいたいその人が喋るとか問いかけるとかっていうシーンが一人だけ真正面から真ん中で映すっていうのを決めて撮ってるとこがあって、うん、だからこの人の主観で喋るっていうことですからねっていう感じはすごくしたっていう か、
記者のところってことでしょ。
そう、記者のとことか、
うん、記者のとこだけ固定カメラなんですよ。
そうそうそうそうそうそう、まあ、だからそういうところ は一応発揮させてるんだなっていう か、 だから変に感情移入させないようにしてるしって、対面させようとしてるし観客ともね、うんうん、最初のところからさものすごく不穏な音階で始まって、
なんか音そう
スカッとさせないぞっていう、うん、感じがめちゃくちゃ最初から宣言してるというか、う
ジャクリンを英雄視するつもりがないんですよ。
ないっていう、うん、
生理的に理解させようとする作りにしていないんですね、うん、その不安を煽る劇伴っていうのもそうだし、うんうん、極端な顔のアップ、うん、カメラのブレ、理路整然としない編集、うん、ヒステリックな言動、前触れのない感情の変化、セリフは繋がってるけどカットが繋がってないとかさ、うん、これ普通だったら例えばヒトラーとかそういうなんか狂人を描く時の手法だよね。
そう、要はだから結局多分、うん、こういう言い方するとあれだけど、制作にダーレン・アロノフスキが入ってるからジャクリン・ケネディは普通じゃないと、
そうそうそう、
いう描き方に、うん、今回は撮りますという感じはすごくして、うん、やっぱり狂っているっていう感じはすごい、それをどういう風に見せようっていう感じのドラマにはなってた気がする、うんうん、だから真実がどうとかでもないし、うん、とか、う
ん、なんでこんな理解できないやり方なのかなっていうのはやっぱ彼女の味わった境遇っていうのが別に他人に理解できるもんじゃないからっていうところが大きいのかなっていう。どうですか、タンタン。
いや、なんか今の聞いて、私ほんとこれ見てて、ジャッキー、なんか全然理解できない行動するし、なんか言ってることとやってることがもうちぐはぐだし、何なんだろうって思ってたけど、まあそういう意図があってのやり方だったんだなっていうのを聞くと、まあ、まあなるほどなって感じですかね。
う
ん
う
ん、
じゃあその見せ方でよりジャッキーがやっぱ人とは違うっていうのはすごいクローズアップされる感じの描き方をしているよという、う
ん、ほぼそれだけのドラマとも言えるかもしれない。
そうそうそう、なんかねこれを見た人の感想でね、うん、いやーやっぱあのジャクリンもね普通のやっぱり女性なんですねみたいな、
ね、本当
みたいな、全然そんな話じゃないんだけどなーみたいな、もっとねいい人に描くことだってできるでしょ。
できなくはない、
うん、そうですよね。
当時のねジャクリンの世間的なイメージ、うん、ファッションアイコンであり浪費家、うんうんうん、何よりケネディの隣にいた人、うんうんうん、でナタリー・ポートマンはジャッキーは想像を絶した体験をした史上唯一の人って評してるんですね、うん、人間としてとても脆かったり強かったり、とても集中していたり、うんうん、完全に混乱していたり、うんうん、まあ、そういう一般的に知られていない面が見える作品ではまあ確かにあるなと、
う
ん
う
ん、
まあ、そうだね。ナタリー・ポートマンすげえなと思った、
うん、そうです ね、
ね、ちょっとね狂ってるって強靭だなと思った。なんかブラックスワンが子供だったなっていう、 あんなレベルじゃねえよみたいな、うん、
さらにパワーアップ
、うん、もう本当に
結構見たかった要素としてそのナタリー・ポートマンが主演だっていうことはすごく大きかったので、うん、
ナタリー・ポートマンをどう見るかっていう映画でもあるかもしれないというか、うん、ね、さっき小田さんがね、うん、小さい頃ニュースの映像見てっていう、はい、要はそのテレビ映像の強烈さっていうのの、うん、象徴じゃないですか、実はあのケネディ暗殺のやつはあの歴史上でっていう、う
ん、日本だったらね、そうそう、衛星中継の初めての放送ですからね。
そうそうそうそう、暗殺されたってことにもあの映像自体が撮られて流れたってことがすごいっ ていう、うん、この映画の中でもちょこちょこね出てくるけど、過去にジャクリーンがホワイトハウスを案内するっていう、
はい、
テレビ映像があって、うん、ここはなんとかなんですよとかで、記者が一番最初にあなたのことを昔のホワイトハウスの紹介番組とかで見てて、だからやっぱり昔から映像メディアってものに対してすごく自覚的で、だからこそのさっきショッキングだったっていう行動、そこ覚えてないかもしれないけど何か繋がる感じもするというか、それが映像で残って映るから、そういう部分でそのジャクリーン・ケネディの狂人かもしれないみたいなドラマでもあるし、はい、映像メディアの強さを改めて感じるような映画だったって、その辺がちょっと面白かったかなと思います。
うん、なるほどね。特に今もね、アメリカ人ってもうケネディ家大好きなんですよね。王家を持たないアメリカにとってのそういう象徴的な存在だったと、若かったしね。劇中でも言われるけどね、ケネディがアーサー王で、娘のキャロラインがまあその王女役割というかね、ライフ誌のセオドア・ホワイトのインタビューで、ジャクリーンがホワイトハウスの日々をキャメロットと呼んだと。まあ、つまりケネディ大統領在任期間は華やかな時代であるっていう象徴的な言葉、このまま続いていたらアメリカはもっといい国になったはずっていう、そういうあったかもしれない過去への羨望、この気持ちを国民が共有していた、それを決定的に打ち砕かれた日がケネディ暗殺。国民はそこで初めて敵は国外じゃなくて国内にいるんだっていう恐怖を覚えて、国家を信じられなくなっちゃったんだけど、まあ、ジャクリーンのね、国葬のね、堂々とした姿に勇気もらった。でもなんかその中身を見ると、ジャクリーンってこんな人なんっていうね。ということでメールいただいてますのでご紹介いたします。ラジオネーム山岡さん。ジョン・ F ・ケネディ暗殺についてはほとんど知識がなかったのですが、ジャクリーン・ケネディが指揮した葬儀の場面で大感動しました。ほぼほぼ自分の虚栄心のために各国の首脳らを徒歩の行進で危険にさらして、要人100人やれるかな状態を作っておきながら、自分の子供だけは車で安全に輸送するという凄まじいダブルスタンダード。まさに、This is Dutch Show。トランプよ、これがアメリカファーストだ。というジャッキーのドヤ顔が目に浮かぶようでした。これからは敬意を込めてジャッキーのことをファッキーと呼んでいきたいと思います。またSNS 上ではこの映画を安倍首相夫人に見せてやりたいという意見もちらほら見受けられましたが、変にやる気を出されてもあれなので見ない方がいいんじゃないかなと思いましたということですね。なるほどね。一番引っかかったのは、なんで今なのっていう。
ああ。
ジャッキーの映画を。ケネディのことを忘れてる人なんて国内にいないわけですよ。今も政界にいますし、力持ってるし、犯人とされているオズワルドに対する、まあ、疑惑っていうのも2039年に解禁されるんですね。その時に初めていろいろ情報がわかると。つまり死後50年という節目の年だったという以上の理由がない。ただ、くしくも、ジャクリーン・ケネディと形容される人物が今、現在いる。それはメラニア・トランプですね。現ファーストレディで、高級ファッションを好むせいか、すでに国民にとってのファッションアイコンになっている。しかもワシントン・ポスト紙は、トランプタワーに住む彼女らに月どれだけの税金が使われるかっていうね、列挙したりしてるっていう。つまりジャクリーンを知ることが、まあ結果的に今を知ることにつながるっていうね、こじつけもできなくはない。まあ関係ないんだけどね。まあだから選挙始まる前の話ですから、まあアレン・ダルゴノフスキーがどんだけ関わってるか知らんけど、
まあそうだね、
彼の特徴的なね、ヒップホップモンタージュってあるじゃないですか。レクイエム・フォー・ドリームカットの超短い映像をバーってつなぎ合わせるっていう、その一個一個のカットをうーんと長くしたらこの映画っぽいんじゃないかなっていう、なんかすごい行ったり来たりを繰り返して、だって部屋の中入ったはずなのにまた部屋の外で喋ってる話が入ってくるとかさ、これ先の話なのかなと思ったら後の話だったとかね、なんかそういうドラッギーな感じがまあ、ジャッキーのね、4日間みたいのに、なんか象徴されてんのかなみたいな、ふうに思ったりもしましたけど。
途中で、ジャッキーがホワイトハウスの中でお酒飲みながら、ポンポンポンって行くと、なんか服が毎回変わっていくし、そこは、洋服は全部素敵でしたよ。
そうね、ありがとうございます。
ファッションショー的なね、キャメルと流しながらのミュージカルですね。
そう、あのシーンだけは、おしゃれなんだなみたいな。
まあ、あと、カットがめちゃめちゃなことの弊害として、マジわけわかんないシーンになってるっていうのがあったんだけど、指輪を外そうとするっていうシーンがあって、その次のカットで薬を飲むっていうシーンがあるんですよ。俺どう考えても外した指輪を飲み込んでるのしか見ないから、喉詰まっちゃうよみたいな、ね。あのカットはちょっとね、前後してもいいんじゃないかなっていう。ジャクリーン・ケネディの浪費癖っていうのは、特にファッションに関しては、常軌を逸してるわけです。
そうでしょうね。
在任中はホワイトハウスへ請求書を送り、未亡人になってからもケネディ家に送り続け、5年後にはギリシャの海運王ですね、金持ちのオナシスを再婚して、さらに浪費を続けたと。 その時国民はアメリカは聖女を失ったとか、ジャクリーンは小切手と結婚したと、うん、金目当てで結婚した裏切り者のレッテルを貼ってこき下ろしたんですね。ジャクリーンって素朴な一般人がたまたま大統領夫人になったってわけじゃ全然なくて、うん、やっぱりこの人なるべくしてこの地位を手にした人だなと思うんですね、うん、つまり一般の感覚を捨て去ることができる特別な人間。例えば高校の卒業文集、絶対に普通の主婦にはならないって書いたんですね。やばいですね。卒業後ね、ジャーナリストをしながら、うん、株式仲介人の男と婚約中に上院議員だったケネディに出会って乗り換えるわけです。で24歳で結婚、31歳の若さでファーストレディになる。料理も家事もしないって公言して、うん、アメリカにおける新しい女性像を生んだとも言われてると。なんかそれが劇中からももう伝わってくるほどに、この人相当したたかで、うん、わがままでたくましいなっていう、うんうんうん、これにちょっと拒絶しちゃう人はちゃうだろうなっていうね。
もともと生まれがお金持ちですよね。だから多分ケネディ家に嫁ぐことも許された。
あ、そういう意味でもってことね、
うん、あ、そうそうそうそう、はいはい、
だから確かになるべくしてなったっていうのはまさにそれも含めての意味だと、
うんうん、
私あのボビーってジョン・F・ケネディの弟、うんうんうん、はい、役の人ピーター・サースガードさん。別にイケメンじゃないけど、なんか私結構この人の顔好きで、何出てんのかなって調べたんですけど、マグニフィセント・セブン、悪役の人かな。
ああ、うんうん、そうだ、
多分そうですよね。
そう。
なんかその時は全然何も思わなかったんですけど、ね、やっと認識しました。今まで何回もいろんな映画で見せたのに。なんかまあ個人的にはエドワード・ノートン系かな。あ、そうだ
ね。あ、そうそうそう。エドワード・ノートン系だね。
そうそう。エドワード・ノートンも好きだから。
エドワード・ノートン系ってジャンルがね。
ノートン系ですよ。
全然わかんない。他に誰が入んだ
ろう、ね、顔的にね。顔的に。
そうそうそうそう。
俺ってキャストで言うと、お出てたんだっつって、グレタ・ガーウィグが。
ああ、何し
どなたですか、
側近みたいな。ずっと
そう、側近の女の人、あの、背の高い、はい、あ、ちょっと得したなと思って。ちょっと最近やっぱ好きだから、あの、何年か前のフランシス派っていう映画で。あと今年あれか、マギーズプラン、幸せの後始末っていう。
ああ、出てます、
ね。イーサン・ホークとね、いろいろ。
あと、20th Century Woman、もうすぐ公開のやつも出ますね。
私個人的にはあんまりケネディ暗殺についてそんなに知らなかったんですね、はい、だから今こういう話を聞いて、そうなのって思うとこもあって、なので結構そういう層もいるかなと思うといいのかなとは思いますけど。
そうだよね、電気ドラマっていうのはそういうものではあるからね、う
ん、でも逆に、まあうん、作りが親切じゃないんで、うん、知ってる人前提に作られてるんですよね。
あ、なるほど、う
ん、
あ、まあそうですね、確かに
この前後に何があったとか、うん、今情勢がどうであるとかは本当に国内で消費されるために作られてるような。
だからやっぱり多分この規模でやってるのはナタリーポートマンだからやってくれてるのかなっていうのは思うかもしれないです ね、うんうん、ですね。だから主演が変われば単純に単管系とか、
うん、
なりそういうところになりそうな感じはあるけども、うんうん、ここまですごい人だったんだって思った、
ね、笑ってるのに無理してる感あるなとか、う
ん、さ、あ、あのテレビ映像の時とかなんかやばかったです。あざとい、なんか喋り方わざとかなみたいな、
ね、うん、腹の中で考えてることと表情が全然マッチしてないみたいな、うん、
だからやっぱ俺単純にナタリーポートマンの狂気の強さが画面からすごく出てるってことだけが面白かったなっていうか、
本当ね、強靭映画ですね、
うん、また新たなナタリー・ポートマンが見えるっていうのと、いろんな衣装のナタリー・ポートマンが見れるっていう、
その強靭さも、うん、もういいのか悪いのか分かんないしねっていう、
まあ、結果的にね、
そうそうそう、
国民が勇気持ってたん
だから、そうそうそういう、うん、要はそういう問題になるってことは狂ったところがないとなれないのかもしれないし、狂気自体が世界を動かしてるのかもしれないし、そういう意味ではやっぱり好みの映画でしたね。
まあ先ほどねメラニア・トランプの話しましたけど、うん、やっぱりトランプ自体もすごいケネディになるんじゃないかと常に噂されてる、要は暗殺されるんじゃないかなっていう、
そうだね、そういう意味でもね、
うんうん、無理やりこじつけてみるのも悪くないんじゃないかなと、
うん、
今っぽい映画ですねっていう。ということで、じゃあ次回のルーレット。まず話題作。これはもう美女と野獣なんじゃないですかね。
まあそうだろうね。
はい。これをまず入れます。
うん、
で、こたつが選ぶのは、名探偵コナン、からくれないのラブレター、うん。ミステリー作家が脚本やってますから。マリペ。
私は話題作と一緒ですが、美女と野獣を。
美女と野獣で。
うん、私はグレートウォールです。
ね。中華の変なやつ。
うん、じゃあおまけは、始まりへの旅にしようと思ったんですけど、
はい、
ちょっとね、マリッペが新社会人になって頑張ってほしいんで、乗っかって美女と野獣。
あ、美女と野獣で。
ありがとうございます。
で、ガワラさんが、パークス。ね。
はいはいはい。
公演の複数形。ということで。さあ、それでは。
公演の複数形。
ルーレット回しまーす。さあ、いけいけいけ。これは、そうなりましたね。うんうん、美女と野獣でーす。おめでとうございます。さあ、ということで。皆さんで、エマ・ワトソン版の美女と野獣を皆さんで見ていきましょう、うん、で、感想お待ちしております。
この問題、ちゃんと笑わせてね。
ドンパーフ！ということで今回も、 も皆さんからたくさんのネタをいただきましたので、厳選してお届けいたします。今回のお題がですね、ホラー映画で、この幽霊怖くない、どうしてということですね。それでは、担当お願いします。
はーい。ラジオネーム、ピカチュウのパパさんからいただきました。ホラー映画で、この幽霊怖くない、どうして
着ている白装束のタグに、自分の名前をマッキーで書いている。
かわいい。
かわいいけど、私怖くてそんな見えるとこまで近づけない。
逆に怖い？
いやもう白装束の幽霊がいる時点で怖いから、名前を確認するまで近づけないです。
あー、いやでも書いてるんですよ、ちゃんと。
タンタンラブとかもそ
れ。なんか
怖いよ。
四座ブタン
で。四座ブタンです。
よう言ったじゃん。
一発目から、バーンと言いましたけど、うん、はい。
ラジオネーム、チョッパさんからいただきました。ホラー映画で、この幽霊怖くない。どうして？
大戸屋の割引券を大事に持ってる。
やばい、かわいい。
握りしめてるのかな？
なんか持ってんなって思ったら。だからも、
うん、小物感が、小物感が強いね。
大戸屋行きたかったのに、私なんか事故になっちゃった
の
かな
みたいな、なんか、なんか結構、
憎め
ない。
憎めない。そうですね。ゴザブタン。
出ました、ゴザブタン。いいんじゃないですか、うん、大盤振る舞い感ありますよ。
大戸屋ずるいな。
ラジオネーム。ホイットニー・ヒュード・カーンさんからいただきました。ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうして？
嫁の方が怖い。
ああ、
うん、ね、
違うんですよね、幽霊の怖さってそういうのじゃない
んです、ね、そういうんじゃないと、ああ、すみませんでしたね、
厳しい、
はい、
サンザブタンで、
サンザブ、そういうことじゃないと、サンザブタンです。
ラジオネームザックリ・スナイダーさんからいただきました。ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうして？
登場人物の悲鳴にいちいち驚く。
うん、
なんか本当お化け屋敷の幽霊みたいなね。
ああ
、あーって言って、
怖いね、怖いね、
怖いね、
怖さが増しそうだ。
逆に、うん、その動きでもう悲鳴の応酬みたいな感じになっちゃう。
私もそんなにそう。
コントだね。
すごいコメディやりそうだね。なんかね。
確かに怖い、いや怖い、怖いですよ。
怖いか。
サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネームしじみの力さんからいただきました。ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうして？
いつも見てる幽霊と全然違うから。
ん、いつも幽霊見てるんですか？
この人は本物の幽霊が見えてるから、
うん、
いやいや、あ、これ作り物じゃんみたいな、そういうことじゃないですか。
でも別のタイプって言うわけじゃない
の、ね、
別
のタイプだって、なんかでもいつもと違うのもいるんだけど今日どうしようみたいな。そっちじゃないんだ、
可能性もね、
うん、
逆にやばいみたいな対処法がわからない。
そうそうそう、
でもほら、ね、パッと見て、うん、こいつ死んでないじゃんみたいなさ、
思っちゃうから、
思っちゃう。
なるほどね。まあ、説得力はあるのかな。サンザブタンで。
サンザブタンですね。
ラジオネーム、温泉マンさんからいただきました。ホラー映画で、この幽霊怖くない。どうして？
豚飯屋って言ってる。
豚飯好きなのかな。
実際、裏飯屋っていうね、お化けもいるのかなみたいなね。あるけど、豚飯だと。
よく聞いたら。
よく聞いたら。なんですかね、チャーシューが好き。
売ってそう。豚飯屋です、いかがですかみたいな、
いろんな思いが詰まってお亡くなりになったんですね。
四座豚んで、
四座豚んです。
ラジオネーム丸印さんからいただきました。ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうして？
幽霊が出る5秒前からカウントしてくれる。
ああ、それありがたいですね。
本当、
いやだって、ホラー映画の何が怖いっていきなり出てくることですから。
でもさ、テレビ番組のさ、心霊写真特集とかカウントダウンとか知ってるよね。
知ってる、確かに。
知ってるよ。
全然怖いよね。
あれ怖い。
そうね。
あ、近づく、近づくみたいな。
そうそうそう。全然怖いよ、これ。多分。俺が否定するっていう。
幽霊出るまであと5秒みたいな出る、それが怖くなっちゃいますね。
5が出た、うわ !4 だ、うわ
!5 座布団で。
5
だ。
いいよ。
ラジオネーム、小鉄さんからいただきました。ホラー映画でこの幽霊怖くない、どうして？
ちょいちょい寝癖を気にしている。髪の毛気にしてんなみたいな、
映るんですか、ね、
今日うまくいってないんだよなみたいな。
前髪とか特にこう、まあ、でも大体ボサボサじゃ
ん、ボサボサって意味
で、ね、整ってんなみたいな幽霊ってあんまいないよね。
もともと超髪セット好きだったんじゃないですか。なのにこうちょっとボサボサな状況で死んじゃって、それが心残りでずっと気にしてるみたいな。
やっぱバックボーンが見えてきますね。
四座豚んで。
四座豚です。
ラジオネーム、タクヤ・ボールドウィンさんからいただきました。ホラー映画で、この幽霊怖くない。どうして？
幽霊が出るたびに、やややけったいなという字幕が出る。別に幽霊が言ってるとかじゃなくて。 もうゴーストバスターズ感がね。
ね、戸田夏子が。
戸田夏子が。
ああ、でも、それはちょっと安心。
ちょっとありがたいよね。
安心。怖くな
る。るかも。
わーって来てんのに、いやいや、やけったいなって言ったら、なんかね、還元するの確かにね。
そうだね。
ちょっとこれはいいですね。六座豚
に。お、六出た
六出た久しぶりだな。もう
想像、想像すると面白いです。
ということで、今回なんと、史上二人目の六座豚が出ました。うん、ラジオネーム、タクヤボールドウィンさん、幽霊が出るたびに、いやいやいや、けったいな、という字幕が出る。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。ということでありがとうございます。次回のお題がですね、こちらでございます。じゃじゃん。美女と野獣。野獣が、やだ、人間に戻りたくない。何があった？もう狙いすましたかのように、美女と野獣。ネタですけども、皆さん、お待ちしておりまーす。
お待ちしてまーす。
ラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい。で、今回の映画がラジオネームかやさんからスペシャル ID 特殊身分です。こちらのあらすじお願いします。
はい。2013年香港映画、香港警察の警官ロンは黒社会を牛耳る大物のホンの組織で潜入捜査を行っているが、といった物語です。
はい。といった物語です。そうですね。僕、ドニーエン、ローグワン、スターウォーズストーリーで見てから初めてのドニーエン作品だったなっていう感じなんですけど。
あ、そうなのか。
そうですね。それまではドニーエンっていう人が誰って感じだったんですけど。
私も、スターウォーズで初めてドニーエンさん拝見させていただいて、はい、で、今回、いわゆる香港映画で、アクションをしっかりやってみたいな、そういった感じの映画で初めて見たので、あ、こういう感じなんだっていう新鮮さがありました。
あ、私は、そうですね。私も最初に見たのローグワン、スターウォーズストーリーで、でも私はその間にトリプル X を、
うんうんうんうん、
あの最高の映画を見ているので、楽しく拝見しました。
うん、では、おまけさん。
まあ、俺はまあ、いろいろちょこちょこ、ドニーエン映画見てるんで、
うんうん、
中途半端だなと思いました。
なるほどね。
でもまあ、うん。ジャンル的にはそういうアクション映画なのかも、みたいなのがあるから。
まあ、話は潜入捜査もんですけど、うん、まあ、合ってないようなもんですからね。
だからね、こう、香港映画だから、うん、香港映画といえばですよ。
はい。
潜入捜査もの、インファナルアフェアっていう金字塔がね、あって、
ね、
はい、で、アメリカで、マーティン・スコセッシがね、ディパーテッドで作り変えてアカデミー賞を取れるぐらいの作品があって、はい、あっちではね、すんごくね、潜入捜査隠そうとして、
うん、
で、自分のことを潜入捜査官って知ってる人はただ一人しかいないから、そうだね。そういう中でやってるのにもうガバガバでしたね、今回。
そうですね。
そう。
バレちゃうじゃないかよ、
ね。そう。
ありましたけども、
ね。そう、だから最初なんかね、一人だけね、ちょっと黒眼鏡のね、人だけがインファナルアフェアみたいに、うん、って思ってたら、うん、全然みんな知られちゃうじゃんっていうね。
そう。作戦としてはまあ、すでにずさんではあるんだけど、うん、そういうことじゃないと。
うん。
要は、ドニーエンがタトゥーいっぱいして、
そう。ちょい悪親父的なね。うん、ドニーエンが見れるっていうね。
あの造形は、俺ものすごく合ってるなーって思いましたね。
うんうん、なんかドニーエンって、やっぱイップマンとかで、日本とかだとやっぱ有名になったりとかしてるけど、うん、あと、まあ最近のローグワンとかもね、こう真面目そうな人格的にも素晴らしいみたいな感じがあるんだけど、うん、ドニーエンさん自体はね、どっちかっていうとこう、ちょっとチャラさがあるような人なので、
うん、
きっと多分こういう方が楽しいのかもしれないですね。
なるほど。
だからトリプル X とかも
ね、
そういう感じがあったけど、ね、
なのでもう私はトリプル X で上書きされちゃってるからそんなに差を感じなかったかなっていう、
うん、あ、そうなんだ
ね。
いやもう最初からね面白かったですよ。まず麻雀シーンから始まるんですよね。麻雀牌がめちゃでけえっていう、ね、中国でも一般じゃないだろうっていうぐらいのポンって言ったら口にどんどん麻雀牌をね食わなきゃいけないんですよね。
そうそうそう。
どういうルールなのかが全然わかんないんだけど。
捕まった子分がね。
そう、うん。ね、口の中に麻雀牌入って、そのまま殴られて歯が砕けるとか、そういう ね、ためのもんなのかなと思ったら、うん、とりあえず加える、そういうゲームでーす。
そう。腹いっぱいにさせろみたいな、ね。
飲んじゃうみたいなね。うんうん、
あの大きさ飲めんのかと
飲めないだろうけどね。
まあだからそういう体のアクション映画だよっていう、軽い感じのねっていう感じはあるよね。
作品の本筋と全然関係ないところだよね。女性警察官やってたジンティエンさんが飲み物を飲む時のコップが、キティちゃんです。
かわ
い
い。
キティちゃんだと思って。
車の中もね。
すごいキティちゃん。あんまりこう、もう日本の映画でもなかなかそんなキャラクターもののコップとかが出てくることってあんまないから、なんかやたら嬉しくなる
って。逆に、世界のキティ
ちゃん
ね。
そう
ね。ってわかるし。まあ一応 までキャラをなんか見せてんのかね。強がってるけども、
う
ん、
結構そういうの好きだ。
中身は女の子の部分もあるよっていうのを、うん、まあ安易な感じもするけど、
ちょ
っ
と、うん、ちゃんは
そこいい
最高に安易ですよね。
そうそうそう
彼女の動きすごかったなって思いました。
うんうん、顔映ってないところは他の人がやってるとは思います、ね。うん、うん、大きく開脚したりとかね、ああいうところで顔映ってるところあるので、うん、身体能力は ね、まあまああるんだろうな。うん、まあジンティエンさんはね、なんつっても今キングコングと、うん、
いっぱい出てます、
ね。グレートボール2つに出てますからね、うん、どっちもアクション映画で、アクションもどっちかって言ったらドニー・イエンのやつわーってくるやつとか、うん、いっぱいガシャガシャやるから、うん、監督のせいなのか分かんないけど、うん、大雑把に見えちゃって、
あ、そうなんだ、
うん、もっとちゃんと撮ったらもっとかっこよく見えそうなのになとか思って、うん、だけど多分ジンティエンさんの方は多分本格的に格闘技やってないから丁寧にやってるからなのかと思うけど、うん、それもかっちりしてアクション的にはそっちの方を結構あいいなとちょっと思いましたね。うん、うん、
ドニエンよくこれやんな、面白いなっていうのはね、背後取り合いゲームね背後がやって立ってるんっってね、うん、ひっくり返してやっぱ背後取られてみたいな、あの決まんないんだけどなかなかみたいな倒すとかしてみたいな、うん、
結構お茶目なシーンが多くて、
そうだね、そういう
系だから本当にあのローグワンの時が割と喋らない無口で落ち着いた感じの冷静でみたいなイメージだったのが本当にガラッと違う、うん、
まあ俺はローグワンはどっちかと逆にお茶目だと思ってるけどね
へー、
そう、あのキャラクターはね、
だから全然イメージは固定されないですまだ、
うん、私もまだまだだなと、
うん、さあということでメールをいただいております。ラジオネーム山岡さん、ドニーエンのアクションがすごくて面白かったです。劇中ドニキ
ドニエのこと、
ね、ちょっと聞き慣れないねドニキ演じる主人公がとても切れ皮な女デカといい感じになりそうで最後までならなかったのが衝撃でした。ラストの女デカが身分証を届けるシーンなんてお持ち帰り OK ぐらいの好き好き光線が出ていた気がしたのですが、うん、ドニキは延々お母さんのことしか話さないというそういえば無頼感な設定なのに不自然なレベルで女気がなかったですし、私の中で主人公のスペシャル ED 疑惑が確信に変わった次第ですなんすかこれは
でもまあ確かにお母さん大好きだよね。だからそこに集約してるよね、人間ドラマとりあえず一回、うん、
泣かせにかかってる交流シーンとか、うん、いやー全然いらないみたいな全部省いてアクションだけでもいいよぐらいのね、
うん、でも俺このメールと逆にことを思ってて、ね、女デカに興味がないみたいなあれだけど、うんうん、分かんない、キャラクター的には興味がないかもしれないけど、多分ドニエンが制作にも入ってるっぽいんですけど、ちょっとジンティエンとイチャイチャしたいから撮ったんじゃないか疑惑が、
ああ、
もう、なんか不必要なところで何回かあるんだよね。
そうね。
銃のとこの取り合いのシーンとかもなんか、もうキャッキャしてるから。
キャッキャッキャして、もう。で、不必要に肩組もうとしたり、組んだりとか、要はボディタッチが激しいっていうか、うん、なんかちょっとね、俺の中では、この映画は最近ね、売れてる可愛い子と一緒に絡みたいなっていう映画じゃないか疑惑
なんかちょっと不自然ではありましたね。そうそうそう、
二人だけのシーンをいっぱい入れて、うん、そう入れすぎじゃないか。
確かにね、顔すごいなんか綺麗な方ですね。
なんかあの、作り物的なぐらいなんかね、綺麗な、ね。
整った顔で、
ね、
うん。
ちょっと年齢違いすぎて、俺、武田玲奈っぽいなみたいな。全然共感されない。
成功してたらそういう風に映画作ってもいいのかなみたいな。
そういえば、香港映画のさ、う
ん、
ツインズエフェクトって、
なんだっけ、
あったじゃないですか。ツインズってあの、香港のアイドル的な二人組女グループみたいな、活躍する映画なんですけど、監督のとこ見たらね、ドニーエンいたんですよ。
あー、監督もするんで、ドニーエンは。
だからやっぱ、女の子好きなんじゃないですか。
好きだと思う。単純に好きだと思う。だからどっちかってそういう人ですからね、多分、ね。
チャラい。
あ、なんかどんどんね、ここでイメージが上書きされてくる。会ったこともない人のね、噂話みたいなことになってる
ね。なってるね。
うん、想像で、勝手に像がね、変わっていくっていう。あーね、ドニエン、じゃあ変態だこいつ。
いやいやいや、普通に女
立場をね、立場を利用して、うん、合法セクハラみたいな。
かもしれないってだけだよね。
かもしれない。そういう
可能性も。いや、別にそういう作品じゃないけどね。うん、そういう風にも、取れるかもしれないみたいな。うん、やっぱ、香港の中で圧倒的なアクションスタートのドニエンと絡めるから、うん、やっぱりステップアップできると思うんです。だからこその今の、キングコングとか、うん、あのグレートボールとかっていうこともあるかもしれないし、アクションもできるんだっていう、
うん、だってすごい綺麗でしたよね。
そうそうそうそう、うん、ね、あの車の中のね、うん、格闘シーンとかね、
あ
の、う
ん、ああ車の前もすごかったですよね、うん、あの私アクション映画早い動き用意するから、うん、大丈夫かなって思ってみたんですけど、気持ち悪くなるようなスピードではなくて、うん、でもかっちり決めてくれてて、うん、あ、すごく見やすいんだなっていう、
多分小回りが悪かったら知ってなかったからかな。欧米の方だとね、テンポとかいろんな角度で 映像ガチャガチャガチャガチャ、1秒2秒3秒とかで細切れにして作るからなのかもしれないね。
見やすい割に迫力もあってっていうのがすごいキープされてるから、うん、あーすごいと思って、という発見がありました、
うんうん、そう、あの後半のカーチェイスシーンとかはくどすぎてもういいよって思うぐらいずっとくどくやってるのが逆に面白かったですけど ね、
ね、うん、だからそのジンティエンがさ、そうそう、わーって戦った後、うん、後から来るドニエンが助けに来る、うん、と思ったら、うん、素通り。
そうそう。
確かに。
落ちちゃったのに、
素通り。
これを拾って、おーみたいな、カタルシスなし。
なし。
引きそうになった。
で、置いてって、そのままっていうね。
延々やってたのにね。
そう考えると、やっぱ、イチャつきたいとかじゃないんじゃないですか、もしかしたら。そういうつもりないから、みたいなのが現れてるシーン。
深読み。
現れてる。
ちょっとそういうシーンばっかりやったら、確実に観客も感づくだろうと。普通だったら助けるよねっていうところ、あえて助けないことによって、う
ん、逆に
イメージをね。
うん、あれは本当はなんだ、プロだから自分で自分のことはやるよなっていうことじゃないんだ。
じゃないですよ、やっぱ。そこはもう。で、脚本では、ここでかっこよく助けて、一緒にまた乗り込むっていうシーンになってたはずが、うん、いや、ここはちょっと、観客に怪しまれるから。
そうだね。わざわざね、車のね、
ドア
ね、取ってんだからね。これは伏線だと思うよね。
うん。そうだ。あれなんか絶対助けるのかな、ね、と思って、ね。
だってあっちに飛び移るとかもなかったから、ドニエン自体は。あれ意味あんの
か。だって車運転してるから飛び移りようはないし。
そうだね。なんかあっちも取れたからこっちも取るぞ、みたいな。
そう。そんな感じすご
く。だからそんな感じしか見えなくなっちゃうね。
オウンゴールですよね。
そうそうそう。
確かにそうだ。
じゃあ、お茶目な映画なんですよ。あ、でも、思ったけど、うん、映像の撮り方とかは、やっぱ、一昔前の香港映画とかよりも、すごくうまく撮れてるというか、なんか、やっぱハリウッド映画的なというか、そういうところを見ると、やっぱりまた、ちょっと日本映画を頑張ってほしいなって気持ちになったなっていうの
は、ね。それはもうね、毎回思いますよね。う
ん、なんか、せっかく、潜入捜査官って、死と隣り合わせの任務に行ってるのに、その特殊身分を与えられて行った先ではなんか警察官歴はないなみたいな、なんかそういう扱いされるのちょっとかわいそうだなって思いながら見てました。
そうなんでね、潜入捜査のやつとかはね、うん、そういう悲しさもあるけどやらなきゃいけないとかを、うん、しかも一人で背負うみたいな、
うんうん
ね、だからドラマ性はね高くなるはずだったんだよ、ね、
はずだったもんね。
バレるバレないのサスペンス、
そうそうそう。でまた復帰できるかもわかんないし、
うんうん
ね、復帰したからっつって今までの経験がちゃんと浮かされるか分かんないしって中でそれでもなぜやらなきゃいけないのか、うん、みたいなのがね、
うん、
そういうのはもうほんと全然深掘りせずにカラッと
あ、そうカラッとしてるよね、やっぱり
カラッと
して、あのカラッとをドラマでやるにはやっぱりドニエンはぴったりなのかも、
ね、うん、どうしてもやっぱシリアスになってしまう題材を、
うん、
あえて明るくやっちゃうっていうところに、う
ん、なるほど
ね、新しさがあるという感じじゃないですかね、
うんうん、
でもっともっとね、振り切っちゃえばね、あのスパイみたいになるんだろうけど、うん、コメディ映画に。
うん、
序盤の髪切ってるシーン。
うん、
私、あそこが一番
ハラハラした。あそこ怖いね。あそこは怖い。
少し仕上がりはね。
うん、これはまあ、
意外といい。
そう、
しっかり。プロがね、最初。
ね、もっとザクザクに切られて、ひって髪型にされた、お前ふざけんな、いうことではなく、
うん、
いい感じになったんで、じゃあ帰ります。
もうあの段階でハサミ持った乱闘シーンみたいなのが出るかなと思って、うん、それがすごい怖い怖い怖い嫌だと思って見てたら全然来ないっていう。
そうね、刃物出たらね、それはねっていう。う
ん、あの男子便所に入ってくる、
うん、
あのシーン。俺はね、ターミネーター3を思い出しましたね。シュワちゃんとあの男子便所で便器をバンバンバンバンバンバンって連続でね、うん、ぶっ壊していくっていうシーンがあるんですけど。うん、
やっぱあそこでも、ジンティエンはね、体張ってるというか。
うん。
ほ
ん
とあそこのシーン、あれ、手洗ってないよねとか、やらないじゃないなとか、そんなことばっかり。
そうかもね。
そうかもね。そうかな。
あの手で足掴んだとか、ちょっと内心を持っていた。
もしかしたら中国にはそういう文化がない
わけですよ。いや、やるわ。あ、でもちょっとドニエンこれ新鮮だなと思ったことがあって、
うんうん、
やっぱドニエンって基本的には、カンフーとか、あの、ブルースリーを敬愛しててとかあるんですけど、うんうんうん、今回ね、締め技とか、関節技とか入れてて、
うん、
あ、なんか新鮮と思って、カンフーじゃないとか思って。
へ、
いつもとちょっとモードが違うんだなと思って、これは、とか思って。まあ、とはいえ、なんかかっこいい飛び蹴りを見ろって何回かあったけどね、飛び蹴り。だからいろんな要素が見れる映画ではあるなと思って、そういうアクションの面ではね、雑な感じもするけど。
うん、ということで、ドニエンの魅力がたくさん詰まった。
うん、
普段と違うドニエンが見られる。ラジオネームかやさん、スペシャル ID、特殊身分、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きました。ということで、次回のですね、暗い映画ご紹介いたします。ラジオネーム、ロバート・リスキンさんからですね。1927年のメトロポリス。
前回、昼寝姫にて、自動制御の車について構想していたら現実が追いついてしまったと皆さんが評していましたが、出来のいい SF は現実をかなり先読みしているものが多いです。サイレントでセリフがないのがたまに傷だけど、ぜひ見てほしい。昔の映画監督は、映画は言葉がわからない人でもわかるように絵で説明しないといけないと述べていましたが、メトロポリスを見れば、ブレードランナーやスターウォーズなどに影響を与えているのが見て取れます。ということで、次回、メトロポリスを皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。こちらの告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い5月のお知らせです、日にちは5月27日土曜日、お昼から夕方にかけて開催します。場所は同じく渋谷のユーロスペースの下ロフト9さんです。5月の中旬くらいまでまた500円割引やっていますので、ぜひお申し込みください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは刑務所映画。新作映画を語り合う急げ映画館では美女と野獣を扱います。映画大喜利コーナー、この問題ターンと笑わせてねのお題は、美女と野獣、野獣が嫌だ、人間に戻りたくない、何があったです。また暗い映画愛ではメトロポリスをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。お待ちしております。
はい、ツイッターの場合はハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただければ感想全部拾えますので、ぜひご利用ください。でも5月からはね、通常通りの配信となります。それでは皆様、5月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリとタンタンでした。
まったねー。ファッション 80s ミックス、お供はコーラとポテトチップ、ハンカチ必須でどっぷり浸水、時にはあるよねこっそり熟睡、素敵なアイ